お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。フローレンスが31歳だった1851年の春、カイゼルストベルト学園の孤児院で寝泊まりしながら、その病院で3ヶ月働きました。食事は、朝はライ麦のパン一つ、昼はパンに野菜スープがつきますが、夜はスープだけです。そしておやつにお茶を飲むだけという、とても粗末なものでした。今の時代では考えられないですね。その上、汚れ物を洗濯する暇もないほど忙しかったのですが、フロレンスはかえって生きがいを感じ、張り切って毎日を過ごしました。その甲斐あって、フローレンスは優れた成績で看護師の試験にパスしました。その喜びを伝え、お母さんとお姉さんと仲直りをしようと、フローレンスは二人に手紙を送りました。愛する皆様、私に時間を与え、私を信じ、私を助けてください。私はあなた方を悲しませたくありません。私にあなた方の祝福を与えてください。けれど返事はありませんでした。彼女は二度と二人に呼びかけることはしませんでした。やがてフローレンスの心の中には、新しい計画がはっきりと出来上がっていました。今度はロンドンの大きな病院でもっとちゃんとした訓練を受けよう。明くる年の3月、ナイチンゲール一家はまた春の社交シーズンでロンドンに出かけていきました。この時フローレンスが家族の者から受けた仕打ちは息が詰まるほど辛いものでした。外出する先は決められ、手紙は出す前に読まれるというふうに、いつでもどこでも誰かの目が光っていました。お父さんのウィリアムは不安になっていきました。妻と娘がフローレンスをまるで女学生扱いして自由を縛り付けていることがようやく分かってきたからです。お父さんは密かにフローレンスの味方になりました。けれどフローレンスはもう昔のフローレンスではありません。大っぴらに自分の計画を進めていきました。ちょうどロンドンに貧しくて病気になった女の人を看護するための病院を改造する仕事がリズ・ハーバートの口利きでフローレンスに与えられました。給料はありませんが、その代わり病院のことはすべて任せるという大変な仕事です。1853年8月、フローレンスはメイおばさんと一緒にロンドンに行き、ハーレー街一番地に移り住みました。とうとう独り立ちして、自分の信じる道を自分の足で歩き始める時が来たのです。病院の各階にパイプを通して熱い湯を送るようにすること。患者の食事を運ぶために巻き上げ機によるエレベーターを作ること。患者と看護師控え室をつなぐベルを取り付けること。フローレンスは次々に新しい計画を立て、それを実行していきました。それだけでなく、患者のためにきれいなベッドと栄養のある食事を与える努力をしました。方々の病院を見学したり、資料を集めたり、自分でも実際に看護に当たったりしました。こうしたフローレンスの働きに、それまで怠けていた病院の理事たちは悲鳴を上げました。今度来たフローレンス・ナイチンゲールというのは一体どういう女性だね。背が高く、スラッとした体つきで、ふさふさした栗色の髪、ほのかな顔色、灰色の目、普段は伏し目がちで悲しそうに見えますが、働いている時はとても楽しそうに輝いています。モノマネが素晴らしく上手だそうですよ。しかし、こういろいろ注文を出されては、病院の会計がたまらんだろう。少し抑えたらどうかね。それがとても頑固で、一度言い出したら、絶対に後に引かないのです。あの人の心臓は鉄でできているらしいですな。それに、会計もきちんとして、一つも誤りがありません。中でもフローレンスが力を注いだのは、それまで病院では、患者の人種や宗教によって入院を断っていたのを病人ならば誰でも受け入れるようにしたことでした。このような噂が伝わってくるにつけ、お母さんのファニーは涙をこぼしながら言いました。 私は野生の白鳥の卵を介したアヒルなのです。しかし有名なストレイチーという伝記作家はこう言っています。母親が介したのは白鳥ではなくワシだったのだ。フローレンスがハーレー街の病院で忙しく働いているとき、イギリスの国と国民には大きな運命が近づいていました。1853年、クリミア戦争が起こったのです。この戦争ははじめ、ロシアの皇帝ニコライ1世がトルコの国の力が弱くなったのにつけ込んで戦いを仕掛けたのです。ですから、初めの戦場はクリミアではなく、その頃トルコが支配していた今のルーマニアでした。ここでトルコ軍はロシア軍に囲まれていました。また黒海のシノブ湾では、ロシアの艦隊のためにトルコの一つの艦隊が全滅しました。そこで1854年3月、フランスとイギリスはトルコを助けるためロシアに対して戦争をすることを告げました。もしトルコが負けると、ロシアの勢いはぐっと強くなるので、それを恐れたからです。イギリス・フランスの連合軍は、まず黒海に沿ったブルガリアの港バルナに上陸しました。続いて黒海に突き出たクリミア半島のセバストポリに進みました。ここにロシアが作っていた大きな海軍の基地を潰すためでした。ロシア軍が7万人、連合軍が20万人です。セバストポリをめぐって激しく戦いました。連合軍には後にオーストリアとイタリアも加わりました。そして実に11ヶ月にわたる戦いの末、1855年9月、ついにセバストポリを攻め落とし、ロシアは降参しました。この戦争ではセバストポリだけではなく、あちこちで激しい戦いがありました。ロシア軍でも連合軍でもたくさんの戦死者や傷兵を出しました。特にイギリス軍は大きな痛手を受けました。その上軍隊の中に恐ろしい伝染病が流行って、大勢の兵士が犠牲になりました。その勢いは凄まじく、フランス軍の総指揮官セントアルーノ元帥もこれらで命を落としました。イギリスは大変なことになりましたね。フローレンスはこれらの戦争に関わることになったのです。さあこれからどうなるでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。